ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。まあ、だいぶ暑い日が続きますんで、まあ、簡単なですね、あんまり時代の大きな変化とか、まあ、理屈にまみれたやつよりかは、まあ、阿波踊りとかですね、まあ、新幹線が停止したとか、まあ、やはり少し前向きに行こうと。で、もう一つやっぱりこの社会を暗くしてるのはね、やっぱり環境省なんですよ。まあ、環境省、具合の悪いことばっかり言ってますので、やってますので、ちょっと私に注意されな、すると困るっていうんでね、この前の私がちょっと出ました選挙なんかでも、環境省の OB の方がものすごい攻撃したりね、まあ、そういう裏口からやるんじゃなくて、まあ、やっぱり日本を良くしようということで、明るくやりたいですね。まあ、とにかくリサイクルにとって環境省がやってる一番悪いことはやっぱり、リサイクルの嘘ですよ。だって、国民のほとんどね、まあ、一部のおばあさんとか地方の方は別にしたら、国民のほとんどがリサイクルしてないこと知ってるんですよ。だってそれはね、生活してれば、どこに行ったってリサイクル品が出てこないわけですから。もちろんあるってありますよ。例えば、環境省の大臣のと部屋の外に行きますとね、リサイクルしてるものですとか言って置いてありますよ。で、それはね、ほんと 1%、2% のものなんですね。やっぱり、こういった国民規模の大体的な嘘っていうのをやりますとね、やっぱり日本は衰退します。やっぱりこう、社会が発展するのは誠実であるってことなんですよ。真面目であるってことなんですね。だから不誠実の発生源の一番大きいのは環境省なんですよ。だから環境大臣はね、環境のことに興味がある人が環境大臣なんじゃなくて、誠実な人を環境大臣にしたらいいんですね。そしたら今の環境政策なんかほとんどできなくなりますね。まあ、そのリサイクルで一番の大きな、まあ、日本の嘘の中で一番大きいと思いますね。リサイクルしなくてもリサイクル率に入れて点数稼ぎをする。これを主導してるのは役人だってことですからね。中央の役人ですから。だけども国民はですね、そんな不誠実な役人のために自分自身が不誠実な人になる必要ないんですよ。今だけど日本人はね、心優しくて真面目ですから、まあ、環境省がそこまでしてね、嘘をつきたいって言うなら、まあ自分も嘘をついてやろうかっていうようなところがちょっとありましてね。で、これが余計に良くないんですね。不誠実の発生源になります。つまり、例えばペットボトルですとね、ペットボトルのリサイクル率って 60% ぐらいなんですよ。実際は、まあ 2、3% いけばいいっていう方なんです。しかもペットボトルがペットボトルにリサイクルされてるのは、まあほぼ 0%。まあ特殊な場合ね、リサイクルできることもあるんですけど。まあそういうやつですね。じゃあなんでリサイクル率が実際上 2、3% なのに 60% になってるかっていうと、リサイクルすると言って引き取れば6、リサイクル率に入れるっていう、このいかがわしい法律なんですよ。こういったね、不誠実な法律を作りますとね、やっぱり日本社会はダメになるんですよ。当たり前ですよね。子供たちのそこになりません。そこで、この際、もうこういう嘘、で、不誠実な日本を作ろうっていう活動をやめてもらいたいですね。やめてくれと。解決、これはもう解決簡単ですよ。新幹線の問題とか、阿波踊りの問題よりかもっと簡単で、もっと効果が大きいですね。だって、もう日本中がリサイクル嘘ついてると分かっててやってるっていう状態をただやめるだけですから。まあ、それのためにはまず、自治体がね、市民のための市であって、市のための市民ではないっていうことですね。まあこれについては僕は河村さん偉いと思うんですよ、名古屋市長の。名古屋市長の河村さんはね、自分の歳費も随分減らして3分の1ぐらいですよ。退職金ももらわなかったり、いろんなことされてね。彼が言うのは税金を払う人よりか、税金をもらう人が金持ちじゃいけないと。まあ、本当にそうですよね。それをまた実施してるっていうのが偉いですよね。だからやっぱり市民のための市じゃなくちゃいけない。じゃあ、市民が一番市にやってほしいことは、ゴミを捨てやすくするってことなんですよ。だってね、分別したりしても、それを役立ててればいいですよ。それから、普通のゴミは何用と何用だと。ペットボトルは何用にしてくれとか、ガラスは何用にしてくれって言うけど、それ使ってないんですからね。リサイクルしてないんですから。ジェスチャーでリサイクルしてるようにして、それで、みんなでやってるふりをするっていう、そういう行政を今やってるわけですね。僕はね、環境省の人、考え直した方がいいと思うんですよ。もう20年もやってバレてるんですからね。 だってどこだってバレてるんですよ。それでこの前どっかの市に行ってね、それでその時にその環境関係の役人の人にですね、この市なんか小さいから、リサイクルしないって誰でも分かってるんじゃないですかって言うと、いや、実は分かってるんですよ。焼却炉も全部近くにありますからね。ただ、おばあさんがいて、おばあさんがもう新聞とかテレビと、それから環境省の嘘に、左右されて、ちゃんとリサイクルして、物を大切にしなきゃいけないっていうもんですから。まあだから嘘、市全体が嘘を知ってるっていうね。それ良くないですね。それからもう一つは、単純に、もう学問的にですよ。リサイクルするよりも焼いた方が物質も少なくて済む。エネルギーも少なくて済む。それからもちろん廃棄物も少なくて済むんですよ。ですから、やっぱりここはね、感覚と違うかもしれませんよ。だけども、人間っていうのは使ったものをもう一回使えないんですよ。これしょうがないんですね。で、使えるのは昔から使ってるものですね。例えば、我々といい紙をいい状態で捨てたら、それはまあ、トイレットペーパーぐらいできるとかね。それから金属系は結構そうなんですね。アルミとか鉄とか銅。まあ、アルミはちょっとね、本当はちょっと疑問があるんですけども、鉄とか銅はやっぱり回収した方がいいんですね。これ金属っていうものがもともと値段が高いもんだとか、まあ作るときに結構エネルギーを使うとか、これはプラスチックと少し違うんですね。それからプラスチックにおいては、嘘をつかないことやっぱり大切なんですよ。一番嘘をついてるのが、あれですね。海洋プラスチックが残るとかね。ああいうこう嘘をつくんですよ。それから海洋にゴミがあるという、海にゴミがあるっていうのは中国船がゴミを捨てるからなんですよ。日本人はほとんど捨ててないんです。先進国合計でゴミの 2% ですからね。ですから、まあ日本なんて 0.001%。それに対して中国が 30% 以上。まあそれ以外の国ということですから、大体ゴミを海洋に捨てるってことがもうプラスチックであると何であると本当はいけないんですね。もちろん当たり前なんですよ。海はきれいにしなきゃいけませんから。海はきれいにするってことは、結局、海にゴミを捨てちゃいけないってことなんですよ。ところが、鉄とか銅とかね、そういうのは捨てたら海底に沈んじゃうんで、みんなに見えないんです。見えないだけでね。それは魚とか海の底の生物には影響を及ぼしますよ。だけど、わからないっていうだけですよ。それから、液体ですね。液体も結構中国捨ててんですよ。汚い液体を、海の真ん中ぐらいで捨ててるんですよ。まあ、そうは言ったって昔ね、私たちも50年ぐらい前はね、いわゆるおわい、糞尿ですね。それを東京の糞尿なんかはですね、糞尿を運搬船に乗せて、太平洋の向こうの方に行って捨てたなんですよ。そしたらそれがね、海流でね、黄色いベルトってその頃そういう汚い名前があったんですが、それが来て汚してたんですね。それはまあ、日本が発達するとともに治ったんで、やっぱりそれを発展途上国、まあ中国が発展途上国って今呼べるのかどうか知りませんが、今でも中国を発展途上国と呼んでるんですね。本当は日本よりかすごく力強いし、軍事力も強くてですね。我々こう、ミサイルで脅かされてるぐらいなんですけどね。まあ何と言っても、社会が発展するためには僕はね、三つあると思うんですよ。一つは誠実さ。つまり、真面目だってことですね。嘘をつかないってことですよ。これがまあ基本ですね。それから、恩を感じる。恩義ですね。これやっぱり人間が生きる意味ではですね、お百姓さんがいてお米を作る、漁師がいて魚を取る、運転手さんがいて電車を運転してくれる、土木作業員がいて舗装を作ってくれる。まあこういう中で住んでますからね。ですから恩義っていうのはやっぱり一番大切で、まあ学生なんかには就職するのは自分の好きなことをやってお金をうんともらうっていうんじゃないよと。まずは自分が二十歳まで勉強するのにみんなにお世話になったから、その恩を返すのからスタートした方がいいよって僕も言ってるんですけどね。これは非常に大切だと思いますね。3番目が慈愛ですね。やっぱりかわいそうだ。人がかわいそうだ。不幸な人はかわいそうだ。病気になった人はかわいそうだ。ね、いろんな人、苦しんでる人いますから、その人に対するかわいそうだ。子供に対してもそうですね。ですからやっぱり誠実、恩義、慈愛。こういったものが溢れる社会ですね。それで、嘘は泥棒の始まりだ。つまり、誠実さを失ったら、泥棒が繁栄して、 泥棒が繁栄したら、まあ、ろくな社会には住めないっていうことですね。ですから、まあ、今夏休みで子供もね、家にいますから、やっぱり親御さんたちはね、やっぱりお子さんに誠実、恩義、まだ子供は慈愛っていうのはちょっと、ま、まだね、少し大人にならないと出てきませんが、まあ、そういうことが大切だということを日常的に教えると。それが長い間の日本の繁栄に直接結びつくと。まあ、そういうふうに思いますね。まあ、とにかくまずは、リサイクル嘘みたいなものは、不誠実の発生源です。まあ、NHK とか、朝日新聞も、この際反省をして、リサイクル嘘をなくそうというね、キャンペーンを張ってもらいたいと思いますね。